小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、小沢先生、この番組はここ FM 福岡と FM 仙台で放送されていますが、今日から FM 長崎と FM 大分でも放送されることになりました。
そうですね、僕にとってはとても嬉しいことです。それは広くいろんな方に聞いていただけるのでね、
はい、
それで今日はその新しいリスナーの方々にですね、僕がこの番組をやっている気持ちをね、改めて聞いていただきたいと思っているんですよ。
はい、
今まで聞いてくださった方にはちょっとダブルかもしれないけれども、一番元のところの復習のつもりで聞いていただきたいんですけどね、
はい、
僕は長いこと昔話の研究をしてきた人間なんですけれども、
はい、
昔話っていうのはですね、結構世間では誤解されてるところがあるのね、つまり絵本に書いてあるものとか、あるいは目で読む本の中にあるものというふうに思われてるんだけど、昔話っていうのは本来は口で語られて耳で聞かれて伝えられてきたんですね、
はい、
ですからその語り口がシンプルでクリアなんですよ、耳で聞くわけでしょ、
はい、
ですからあんまり詳しいことぐちゃぐちゃぐちゃと言われたらわからないのよね、なのでね、本当にシンプルでクリアに語るんですね。で、そういうそのシンプルでクリアな語り口が守られた昔話を子どもたちに聞かせてやってもらいたいというふうに僕は思っているんですね、
はい、
そんなもんですから、まあ昔話大学なんてのもやってるし、ここでもたびたび語り口の話をねしてきたし、これからもしていこうと思ってるんですね、
はい、
でそのことと、もう一つは、昔話っていうのはそういうシンプルでクリアな語り口にのっとってですね、
はい、
ある種のメッセージを発信していると思うのね、
で
そのメッセージはどういうメッセージかっていうのは、これ人によって取り方いろいろだと思うんだけども、
はい、
僕は長いこと、まあ、昔話の研究をしてきてですね、先日詰めていくと僕は3つのメッセージなんじゃないかっていうふうに思ってるのね、一つは子供が成長する姿、子供が育っていく姿を語っている。もう一つは人間が自然とどう付き合ってきたかというその付き合い方を語っている。それからもう一つは人間の命はどうやって成り立っているかということを語っているように思うのね、人間の命だけじゃなくて、実は動物の命全部ですけどね、命全般なんだけど、命ってそもそもどうなって成り立ってんのかっていうこと、僕はその3つを語っているというふうに思っているんですよ、でもちろんこれは人によっていろいろな取り方があってね、いやもっと道徳を教える話だとか、そういうふうに思ってらっしゃる方もいるかもしれないけど、それもありますけどね、昔話ってのはどっちかっていうと今言った3つのことの方が重いと思う。それで量も多いと思うね、そういうことを語ってるお話の方が多いと思う。で、そういうものをですね、なるべく実例でもって皆さんに聞いていただこうと思ってやってんのね、
はい、
で今日はこの番組初めて聞いていただく方々もいらっしゃるわけなんで、ちょっと今のことをもう少し具体的に聞いていただこうと思うんですけど、
はい、
特にその語り口ということね、昔話のシンプルでクリアな語り口ってのはどういうことかっていうとですね、例えば馬方と山馬の話なんかでね、山馬が追いかけてきて馬方に、その馬の足一本置いてけって言うと、馬方馬の足一本ぶった切って後ろへポーンと投げて、で山馬はその馬の足をバリバリ食うとまた追いかけてきたというふうに言うわけですね。一見残酷な事件なんだけども、よく聞いてみるとですね、この時馬の足を切ったって言うけど血が流れたなんて絶対言わないんですよね、馬が苦しいんだとも言わない。それどころか馬が三本足になっても平気で走っていくわけね、全然性能が落ちてないわけですね、
はい、
そういう語り方をする。それから山馬は馬の足をバリバリ食うとというふうに言うけども、どうやって食ったか言ってないわけですよ。皮むいたんだか剥かなかったんだか、そんなこと言わないしね、刻んで食ったんだかかぶりついたんだか、そんなことも言わない。要するに昔話っていうのは出来事を語るけれども、細かい描写をしないんですね。いろいろ細かい描写をしないで、出来事だけ語っていく、写実的には語らないという根本的な特徴があるんです。 で、それが誤解されているためにですね、昔話の中には残酷な事件がいっぱい出てきますから、その事件が子供には残酷で良くないんじゃないかという意見がこの頃とても強くなってるんですけど、それはね、昔話の方から見たらほとんど誤解なんですね。昔話は残酷な出来事は語る、だけど決して残虐には語っていない、うん、血生臭くは語らない、リアルには語らない、それが昔話なんです。昔話ってそもそもおとぎ話っていうじゃないですか、うん、おとぎ話ってのは要するに嘘の話ってことですよね、ぶっちゃけて言えばね、うん、ですからそういうふうにね、嘘で満ち満ちてるわけですよ、架空の言い方でね、英語で言うとフィクションっていうわけですけどね、そのフィクションでできてるわけで、それをね、どうもこの頃その非常にリアルに考えてね、馬の足切ったのって残酷だ、そんなことを子供に聞かせられないみたいに言っちゃうんですけど、それは僕は非常に大きな誤解だと思う。一番わかりやすい例で言うと浦島太郎で、浦島が亀の背中に乗って竜宮城行くっていうでしょ、はい、あれさ、リアルに考えたら、うん、途中で歴史してるはずですよね浦島太郎は。だけど歴史しないでちゃんと言ってるわけよね、はい、でこの頃パロディで子供がね、うん、浦島太郎は亀の背中に乗って竜宮へ行きました、うん、翌朝死体になってプカプカ浮かんでましたっていうパロディをやる子供がいるらしいけども、うん、写実的に考えればそうなりますよ、だけど昔話は絶対にそうは語ってないでしょ、うん、写実的には語らない、うん、リアルには語らない、そのことをぜひね覚えておいていただきたいと思って、で僕はまあこの番組でもですね、今まで何度もいろんな形で実例でお話ししてるんですよね。でこれからも繰り返し繰り返し実例でお話ししようと思っているんですね、そのこと、はい、それからもう一つは三つのメッセージってさっき言いましたけども、三つのメッセージの中でもね、特にやっぱり皆さんが注目なさるのは子どもの成長との関わりだと思うのね、うん、でよくね子どもの成長についての教訓的なね教えが語られているというふうに思ってる方多いんだけど、それはねあることはあるんです、だけど僕の見るところでは決して昔話の主流ではないと思うのね。どういうことかっていうとですね、例えば花坂じじって話有名でしょ、はい、下蹴りしずめも有名よね、うん、でそういう有名な話はですね、出てくるのがおじいさんでしょ、うん、じいさんばあさんね、はい、それから初めに出てくるじいさんはみんな正直で働き者なんだよね、うん、で後から出てくる、まあ、大抵隣のじいさんになるんだけど、うん、隣のじいさんは強欲で人真似してで罰せられると、こういう話が有名なのね、うん、なもんだから昔話っていうのは道徳教訓的な話だっていうふうに世間では理解してると思う。だけどあれはですね、おそらく江戸時代にうんとその教訓的なものを昔話として聞かせるっていうんでクローズアップされて、いわゆる五大昔話なんてようなことを言ったんですけどね、明治時代に言ったんですけども、そういう中に入ってるもんだから有名になっただけで、昔話全体から見たら決して多数派ではないんですよ、うん、もっと他にもずっこけた話いっぱいあるわけで、僕はそっちの方を注目するんですけどね。花坂じいとか下切りすずめが有名なために、日本の昔話は教訓的な話が多い、教訓の話だっていうふうに思われている。でもそれは本当一部のものだっていうことは知っておいていただきたいのね。もっと他にいろんな話があって、で特に若者とか子供やなんかが主人公の場合には必ずしも道徳じゃなくてもっと強く生きろっていうね、そっちのことを語っているというのが僕は昔話としては重要だと思ってるんですね、
はい、
で具体的な例としてはですね、はい、例えば寝太郎の話なんてのあるんですよね、うん、三年寝太郎って言うと皆さん多分知ってると思うんだけども、僕がこれちょうど福島で聞いたんだけど、福島県で聞いた話では、ある村に一人の若者がいた、でちっとも働かないで寝てばかりいるもんだからみんなからバカにされてね、あいつは役立たずだ寝太郎だと言われていた。そうやって何年も過ぎた、で何年も寝た後ある日むっくり起き上がって町へ出かけていった。そして鳩と提灯を買って帰ってきた。で夜になるとその鳩と提灯を持って隣の長者の家の松の木によじ登って大声で叫んだ。長者よよく聞け、我こそは鎮守の森の神様であると。 今夜はお前の家の家運を予言しに来たって言うんですね。で長者は夜中に大きな声が聞こえたもんで何事かと思って縁側に出てみたら、真っ暗闇から声だけ聞こえてきた。お前の家の一人娘に隣の寝太郎を婿に取らなければお前の家の家運はたちまち傾くであろう。分かったか、では夜は鎮守の森に帰るぞって言って寝太郎提灯に火をつけて鳩の足に結びつけてパッと離した。では帰るぞって言った途端に火がシューッと鎮守の森の方へ飛んでったもんだから、長者はすっかり本気にしてしまった。で翌朝起きると一番に寝太郎のところへ行ったって言うんですね。で寝太郎まだ寝てたって、で叩き起こしてね、寝てる場合じゃねえと、鎮守の森の神様のご命令だからぜひうちの一人娘の婿になってくれってもんで、寝太郎じゃあしゃあねえなってやるかって言って長者の家の婿になったっていう話なんですね。これ日本中にある話なんですけどね、この話ね、大人の方からするとですね、大抵大人の反響はね、それは嘘をついてると、人を騙してるから悪い話だというふうに受け取られることが多いんですけど、僕はこう思うんですね。昔話ってね、何でもその極端に語るのが好きですのでね、ちょっとした悪いこともですね、うんと極端に語るわけ。だから人を騙すなんて大きなことを言うんだけど、若い時にちょっと悪知恵使うなんてみんなやってますよね。ちょっとした悪知恵みんな親の目かすめて学校をサボるなんていろいろやってるわけで、ですから悪知恵も知恵のうちというふうに考えてもらったらどうかと思うのね、うん、昔話はねあんまり道徳気にしてませんよ、うん、むしろ言ってるのは強く生きろ、これをとても強く言ってますね、うん、だから今の悪知恵もね、まあ悪知恵の悪を括弧に入れてもらって、うん、悪知恵も知恵のうちと考えてもらえば、今の話から僕は大事なメッセージが2つ読み取れると思ってるのね、
はい、
1つはあの寝太郎は一生寝ていたわけではない、途中で起きた、うんね、途中で知恵を出したよね、うん、もう1つはあの寝太郎は初めのうちたっぷり寝たからこそ後でいい知恵が出せたんだっていうね、うんうん、この2つね、我々、まあ今大人やってる人たちでもですね、自分の人生振り返ってみたら、おそらくね、納得できるだろうと思うんだよね。学校時代にさ、教室に入ったらついに眠りが出たなんてみんな経験してますよね。あるいは家帰ってきて宿題やろうと思って教科書を広げたらついに眠りが出たなんてみんな経験してる。あるいは親の目かすめてちょっと悪いことしたとかね、学校ちょっとサボったとかね、いろいろやってるわけですよ。でもそういう人たちが、じゃあ、30、40になってまだ寝てるかというと寝てないわけだよね、うん、みんな一人前に社会人やってるわけでしょ。僕はそこのことを語ってると思うんですよ。つまり若い時には寝てたりサボったりいろいろやるよと、悪知恵働かせるよ、だけど大人になったらみんな普通に社会人やってんだよということ、そういうメッセージね。僕は長いこと教師やってたもんですからね、大学の教師だけども18歳から上の若者でしたが、いろんな若者いましたよ、学生がね。で学生時代にサボってるなんていっぱいいましたよ。僕はもちろん教師だから厳しい試験をやってどんどん落としたりもしたけどね、でもそうやって適当にサボってたりなんかした若者が20年経って30年経って会ってみると、みんな寝てるかというと寝てないんですよね。みんな普通に社会人やってるわけです。しかも立派に社会人やってるわけですよ。どっかの取締役やってたりね、うん、図書館長やってたり、医者になったりしてるわけですよね。ですからね、僕はもう確信を持ってるのね。若い時に寝てるやつが一生寝てるわけじゃないよ。途中で起きるよっていうふうに思ってるのね。昔話ってのは不思議にね、そういうふうに子供の成長をね、ちゃんと見てるんですよね。つまり親として子どもの成長を見るときにはどうしても今の子どもを見るでしょ。16歳なら16歳の子どもだけしか見てないね。16歳の子どもが20年後にどうなるかは親は知らないわけ。そこへ行くと年寄りは自分の子どもを育てたけども、その自分の子どもがティーンエイジャーの頃サボってばかりだ、悪いことばっかりしてたみたいなのが20年経ってみるとスマーした顔して立派な父ちゃんやってるって立派な母ちゃんやってるって見てるわけですよ。だから人間って変化していくもんだよということを信じてるわけよね、年寄りはね。ですから安心して見てるわけですよ。若い時に寝てたって大丈夫よ、普通になるよと。そういう昔話っていうのは伝えてきた人はみんなお年寄りなんですよ、ほとんどね。僕は随分たくさんあちこちで調査しましたけども、ほとんどお年寄りです、8割方は。とお年寄りはみんなね、子供の成長を 一時点だけで見てない、16歳だけで見てなくて、その後の成長も一緒に見てるわけですよね。ですからそういうその年寄りの子供感、子供成長感みたいなものが昔話の中にも反映している。だから大事なんだっていうふうに僕は思っているのね。でそんな話をね、今までも何度もしてきたんだけど、これからもね、そういう昔話が語っている子供の成長とか、さっき言った自然との関係とか、そういう話を聞いていただきたいと思う。なぜかっていうと、昔話っていうのは僕たちの先祖が生きてきたその証ですよね、
うん、
生きてきた時に何を考えてたか、どう考えて子供を育ててきたか、どう考えて自然の中で生きてきたかっていうことの証言ですからね、
はい、
だから大事だと思うね。なるべく壊さないで、
うん、
後へ伝える必要があるというふうに思って、そういう番組としてやってんですよね。で、それをこれからも皆さんのね、今度新しく長崎大分の方々にも聞いていただけるので僕とても嬉しいけど、今まで仙台の方にも聞いていただけたんです。こうやって昔話への理解が広まるのとても嬉しいなと思うし、で昔話ってやっぱり子供の成長を語りますので、大人が子供を見るその目が変わってくると思うのね、
うん、
それが大事だと思うんです、
うん、
先輩の目を学びましょう、うん、みたいな番組のつもりなんだけどね、
うん、
ということです、
はい、今日は FM 長崎と FM 大分が仲間に加わったということで、先生に昔話のメッセージについてお話ししていただきました。さて番組では今、日本の昔話の中で果たす水の役割についてお話ししてもらってますが、
そう、あのね、日本の昔話ではね、水がとっても大事な役割を持ってるんですね、
はい、
例えば田んぼが干上がっちゃったんで、その田んぼに水入れてくれてるやつがいたら娘を嫁にやるなんて約束する話があるのね、うん、猿婿入りとか蛇婿入りとかって話ですけど、水を入れてくれれば猿に娘をやるというぐらいに水って大事なんですよね、
うん、
日本人にとって、うん、で、それをですね、田んぼの場合とか川の場合とか、それからこの間は淵に、淵っていうのは不思議なところなもんですから、いろんなものが出てきたりするんですが、そういうお話をしてるんですね、
はい、
で次回またそれを続けて聞いていただこうと思ってます。
はい、楽しみにしています。それでは小澤先生、どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小澤敏夫、昔話へのご招待。